シネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は明石市立文化博物館の学芸員でいらっしゃいます梶原誠太郎さんにご登場いただきます。梶原さん、こんばんは。
どうも、こんばんは、梶原です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。何話すかちょっと私分かってしまったんですけど、聞いてみましょう。梶原さん、
はい、
今日はどんなお話を教えてくださるんですか？
今日はですね、当館で今開催しております特撮の DNA 展についてちょこっとお話ししたいなと思ってきました。
そうなんですよ。今明石市立文化博物館では7月14日からもう開催されてるんですけれども、特撮の DNA 展、これが開催されてまして、私の周りでもですね、特撮好き、ゴジラ好き、怪獣好き、もう思い切ってニゲロンっていう映画も作っちゃったよみたいな方たちが多いので始まってすぐに行った方とか、
ありがとうございます。
それから9月までらしいってスケジュールちょっとにらめっこしてる、現在今予定を立てているという方もいらっしゃるんですけれども、これ実際特撮の DNA 展、会場ではどんなものか展示されてるんですか？
そうですね、実際にあの特撮の映画に使われましたスーツ、まあ、着ぐるみですね、そういうものとかですね、あとは撮影に使われた小物、まあ、ミニチュアですとか、
はい、
そういうものを、まあ、合計130点ほどで、あとは映画のポスターとかも含めて大体150点ぐらいですね。そういうのをバッと一堂に見れるようにしてあります。
すごいボリュームですね。
凄まじいですよ。
これ年代的には、まあ、例えば、モスラ、ゴジラ、メカゴジラ、大怪獣が目の前に明石上陸っていうすごくかっこいいチラシが今目の前にあるんですけれども、年代的にはもうあの特撮って歴史が長いですけど ね、どれくらいの年代からどれくらいのという形になるんですか？
ほぼほぼ1960年代から、まあ、2000年頭ぐらいですかね。そのくらいに撮られた、まあ、使われたものを展示してます。はい、
これね、まあ、最初に聞くのは何なんですけど、ちょっと興奮しちゃってるので、これすごいよ、その130点の中でもこの作品めっちゃ人気あるよみたいなのとかあるんですか？
あ、そうですね、もう初っ端から結構ドーンと出てるんですけど、
はい、
実は1階の展示室にメカゴジラ2のスーツがあります。
メカゴジラ2のスーツ、
スーツ実際に使われたものですね。
映画に出てきてた、
はい、
スーツっていうことですよね。メカゴジラとっても巨大なイメージなんですけど、実際のスーツってどれくらいの大きさなんですか？
そうですね、だいたい180ないぐらいですね。
でも特撮で撮られるとそれがあの巨大なメカゴジラ に見える
という、
はあ、すごいな。それをもう間近で見ることが目の前で、はい、できるという、
ドーンと展示しています。
初っ端にそれだけのものを出してくるということは、後半にもまたすごいものが控えてるんですよね。
そうですね、一番最後のコーナーにですね、ちょっとゴジラがいるジオラマみたいなのを用意してありますので、
はい、
ぜひそこも立ち寄っていただきたいなと思います。
1階から2階に、
はい、上がっていただいてですね、
これ時間長い方だと朝から晩まで、これ9時半から18時半まで、
はい、
まあ、入館は18時までということなんですけど、
はい、
開会時間だということなんですけど、結構長時間来られる方も多いんじゃないですか？
そうですね、結構その開館からだいたい昼の3時とかそんぐらいまでいらっしゃるお客様もたまにいらっしゃいますね。
でもお腹空かなかったら最後まで痛いんでしょうね。これ梶原さんはちなみにこの特撮で、はい、まあ、あのゴジラとかねイメージされる方多いと思うんですけども、時代的に自分がハマったゾーンって今回の展示ではどのあたりになりますか？
そうですね、私はちょうど平成ゴジラ、まあ、川北ゴジラと言われている時代のゴジラにハマったといいますか、直撃世代でして、
直撃世代、ね、いいですね。
ありがとうございます。
平成ゴジラ直撃世代、
そうですそうです、ゴジラ対ゴジラ VS モスラーですね、
はい、
あとはゴジラ VS メカゴジラとかそのシリーズの、まあ、着ぐるみといいますか、そういうものを展示していて、非常にあの興奮しながら展示してましたね。おー、すげ
ー。あ、そうか、最初に搬入されて展示している時点で、おー、
あれやんっていう感じ
で、っていうのが、うわー、じゃあ結構大人の
方が。そうですね、多いですね。で、大人だけじゃなくてその大人の方が、まあ、お子さんですね、お子さん連れてこれあれやでとかですね。あとお子さんも結構ゴジラ好きみたいで。
あ、でもねゴジラかっこいいですよ。
うん、
またあの私はシンゴジラを、
あ、
私ゴジラシリーズで唯一映画館で見たのが、まあ、時代もあるんですけど、シンゴジラ、
はいはいはいはい、
いや改めてそのゴジラが持つ圧倒的なパワーというかね。で確かにシンゴジラも小さなお子さんから大人の方まで、そしてかなり年配のご夫婦とかもたくさん来られてたんでね。
今回の展覧会もですね、こちらとしては想定はまあ40代前後かなと思ってたんですけど、結構上のおじいさんおばさんたちの世代も来ていただいて、で、
はい、
すごく懐かしかったとおっしゃって帰っていく方が多いですね。
あ、じゃあちょっとほっこりと
思い出話な
んかをしながら、メカゴジラに迎えられてゴジラのジオラマまで楽しまれるっていう。
そうですね、
これあのさっきほどスーツという話とか、それからあのゴジラの、ミニチュアとかいろいろ出てきましたけど、130点ってかなりの量になりますよね、はい、他にはどんなものが具体的に展示されるんですか。
そうですね、東宝さんのまあ映画作品の中で出てきたあの戦車ですとか、あるいは宇宙船ですね。それこそあのロケットですとか、あとあもうこういうイメージ出していいのかな、ムーンライト SY3 のモデルが展示されてます。
へえ、それはちょっと浮かんで展示したりするんですか。
あ、今回浮かんでないですけど、まあ、ロケットのこれですね、今パンフレットで出していますけれども、
これでも実際に、作品を作るときにすごく早く飛ぶロケットだとか、たくさん荷物を詰めるとか、うこうイメージしながら、そして作品の中に出てきた時にもうわかっこいいとか乗りたいって思うものを作っていかなきゃいけないわけですもんね。
特にこの時代はまだ宇宙開発が進んでない状況で、日本もロケット開発してたんですけど、
はい、
あの友人の宇宙飛行士が乗るロケットっていうのはできてない時代なんですよ、
うん、
日本も、まあ、今でもちょっとできてないですけど、
はい、
ところがこの劇中世界ではもうどんどんどんどん日本の人が乗って宇宙に飛び出したりとか、いろんな事件を解決するという、ちょっとですね科学あふれるロマンあふれる機体だったので、特にこのデザインがですね、
はい、
あの他の機体に比べて一つだけちょっとスタイリッシュなんですね。直線とか
いろいろ
SY3
号、はい、
なので結構いろんな人がすごくデザインにはまって、で確か特撮 そのプラモデルで唯一出たやつじゃなかったかな。
は
ー、そのぐらい人気が出た機体ですね。
怪獣送信劇、
はい、
1968年のこちらの作品に出てきたムーンライト SY3
号、はい、
今明石に行ったら見れるそうですからね。
見れます。
でものすごい細かく細部まで作り込まれているものですね。
そうなんですよ、もう造形師さんたちがですね、一つ一つも考えながら細かく細かく作っていって、うん、であとは撮影に使うという形ですね。ただ、うん、あのやっぱり爆発とかですね、そういうものもしなきゃいけないとかですね、いろいろあるので、
作品の中でね、はい、
いろいろもう火薬とか仕込んでいるっていう話も、
へ
ー、聞いたり聞かなかったりですね。
すごい、そっか、そうですよね、今だったら CG とかで爆発シーンを加えるとかっていうことができ
るんですけど、この当時はやっぱり自分たちで爆発とかですね、そういうことをしなきゃいけないので、だからすごくあの撮影班とその模型班 その操作ですね、それが息が合わないとまた一から作り直さなきゃいけないわけですか、
撮りたい映像とそれから作りたいものと、ね、作っているものの中に仕込まなきゃいけないものもあるっていうことですよね。へえ、すごいな。乗り物とかもそうですよね、当たり前ですけど言われてみたら。そしてやっぱりまあゴジラを筆頭にキャラクターがやっぱり皆さんの心をわしづかみにしたと思うんですけど、ゴジラ以外もさまざまなキャラクターも展示されてるんですか。
そうですね、例えば、今パンフレットに出てますジェットジャガーですね。
ジェットジャガー、
ゴジラと一緒になって宇宙から来た、まあ、怪獣を退治するという。
ほう、1973年、ゴジラ対メガロ。
メガロです。あ、そうですね、
ジェットジャガー、ちょっとねあの写真だけ見ると個人的には強いのか弱いのかよくわからないけど、非常に強かったんですかね。
そうですね、特に戦闘用ではなかったんですね。
あ、そうなんですね。
このところがまあ劇中でいろいろあって巨大化して怪獣と戦うっていうストーリーになってまして、
じゃあそのシーンに夢中になった
子も
昔お子さんだった、そうですね、今のお兄さんたちが、
そうですね、
うわジェットジャガーだみたいな気持ちになるわけですよね。そうこれ実際あのスーツアクトという、まあ、先ほどメカゴジラが180ぐらいかなというような、あの大きさがでおっしゃられましたけど、そもそも最初にこういったものを作る前にこう粘土のようなもので、どんな造形にするかっていうことを決めるんですよね。
そうですね。そういう方法でやる人も、まあ、こともあったんですけど、はい、まあ、昔は一発で作ってたような感じも聞いたことがあります。
は
い、まあ、これはもう平成入ってからのビオランテとかですね、そういうものなんですけど、はい、一旦こうデザイン画からモデルを起こして、
うん、
でそれがちゃんと整合性が整えられているか確認した上で着ぐるみ作っていくっていうのが一つの流れになっていたみたいですね。
これでも造形で格好が良くてもですね、ええ、その着ぐるみというのでこう人がというか入って動けないといけないですし、
はいはい、
ある程度こう戦闘とかを
そうです、ね、
しなきゃいけないので、まあ、腕が大きく動くとか顔が動くとかいろんなことも加えていかなきゃいけないわけですよね。そうなんですよ。
その可動域とかも見ていかなきゃいけない。
実際特撮っていうのはこういったあのまあカメラマンさんいらっしゃいますよね、照明さん映画でいうといらっしゃいますよね、はい、監督さんいらっしゃいます、助監督さんいらっしゃいます、うんうんうん、美術スタッフいらっしゃいます。このあたりまで分かるんですけど、
はい、
特撮になるともっといろんな技術の方が増えるってことですか。
そもそも特撮自体がその特撮監督っていう別の監督さんが立たれるんですよ。
映画の監督と別に特撮の監督。
そうです。本編の監督さんと別に特撮だけの部分だけの監督さんがなされて、でいろいろまあ指示を出して特撮部分を撮影していくというか、ね、
でもそういう技術者の方のこう思いとかこだわりとかなんかそういうのもすごく知りたくなりますよね。
なりますね。本当にですね、その本当にもう今回ちょっとしか見れないという部分もあるんですけれども、うん、その情熱といいますか、そういうのに触れていただきたいなと、はい、で心を熱くして、で家に帰ってまあ、また映画を見ていただきたいなと思ってます。
そうですね、なんか実際映画で使われたものを生で見ることができるとなると今度また新たに、まあ、特撮以外の映画を見るときにも、うんうんうん、たくさんの方々がこう細部にまでこだわって作っている作品なんだっていう熱い思いがね備わってまた見え方が変わってきそうですよね。130点以上あるという作品、まあ、ポスター類を含めると150点ということなんですけど、まだ一部しかお話聞けてないのでぜひとも来週もですね梶原さんにはお話を詳しくお聞かせいただきたいと思います。そして来週までに皆さんぜひとも、明石市立文化博物館で開催されています特撮の DNA 展足を運んでいただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜は明石市立文化博物館の学芸員でいらっしゃいます梶原誠太郎さんにちょっとテンション上がっちゃう素敵な展覧会のお話を伺いしました誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はギャガンの北原裕樹さんにお越しいただきました。北原さんこんばんは。
はいこんばんは。
よろしくお願いします。はい
よろしくお願いします。
今夜は北原さんどんな映画をご紹介いただけるんですか。
はい、ただいま絶賛、公開中のスターリンの早々競争曲ってちょっとね噛みそうなタイトルでございますが
そうです、ね、早々に噛みそうですけどね。
はい、
スターリンの早々競争曲。
そう早々競争曲っていう言葉はね多分なこの漢字がねクルーに騒ぐ曲って書いてて、
はい、競争曲だね。
そう競争曲ちょっとねそういうもじってるというか、
うんうん、
まあねスタリが亡くなった後のドタバタ劇を描くブラックユーモアというかブラックコメディというかですねそんな映画なんですけどね
これコメディって言っていいのか
な。いやコメディですよ。アメリカ人とか、
はい、
外国の方も本当に爆笑してて、で日本人はあんまり、うん 笑っていいのかなみたいな感じで、そんなにこうね、あの笑えないっていう人があの一部いらっしゃるんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっとねその、 あの歴史的な背景とかなんかそういうのを知ってるとより楽しめる、まあ、あの史実に基づく映画ではあるので、うん、そういうバックボーンとかそういうの知ってるとより楽しめるんですけど、あのそうじゃなくってもなんか、まあ、スターリンってね、ひでえやつだぐらいのことはあの大体ね皆さんご存知だと思うんで、
はい、
ヒトラーとかスターリンとか、うん、毛沢東っていうねその大量虐殺してた独裁者あのっていう人たちが亡くなった後の後釜を狙っていた、人たちが騒いでいた話みたいなね、
うんうん、そうですよね。実際には描かれている日数はそんなに長くないんですよね。
そうですね。
これまあ独裁者と言われている、はい、まあ、ヒトラー、スターリン、毛沢東とね、うん、特にまあヒトラーのイメージなんか強いと思うんですけど、はい、スターリンもめちゃめちゃ悪い人だったんですよね。
う
ん、
そうそうそう。ここのね、あの、まあ、資料によるとね、はい、ヒトラーを超える大量虐殺を行っていたっていうことで、
うん、
あのすごくねイメージをしとしてはヒトラーが一番ねなんか虐殺してたんじゃないかって、
うん、
なんかそういうイメージが強いじゃないですか。
私自身そうですね、う
ん、で自分もそうだったんで、ヒトラーを超えるぐらいの大量虐殺ってどれぐらいの数だったのかなと思って、
うん、
あのちょこちょこっと調べてみたら、ヒトラーは約1700万人を虐殺していたらしいんですね。
1700万人、
うん、まあ、数はこれもちろん前後いろいろあると思うんですけど、うんうんうん、まあ、約1500万人を虐殺してましたと。でそれを超えるっていうことは、どんだけなんですか、ね、2300万人ほど、スターリンはね虐殺をしてたと。まあ期間がね、あのスターリンの場合は約30年ぐらいこう君臨していたので、まあ、そこら辺の期間というのもあるんでしょうけど、
はいはい、
でも2300万人もって思うじゃないですか。
思います、
うん、でもこれあの数で言うとね2番目で、
ほう、
まだ上がいて、それがまあ毛沢
東毛沢東は恐ろしい独裁者ですね。
7800万人と言われてるらしいです。
もう訳が分からないけど、そうそうそう、でも確かにあの作品の中で、
う
ん、こうスターリンがこう、うん、リストのようなもので、
そうそうそう、粛清リストがあってね
を渡すと、
はい、
もう有無を言わさず、
うん、
銃殺されるというか、はい、っていうのはもう、えちょっと表現おかしいですけど、はい、この夏の時期に、うん、あの耳障りな夜蚊がうーんってやってきたら、うん、パッって潰すみたいに、うん、ちょっと耳障りとか気になるとか、
うん、
なんかちょっと嫌なことしそうだっていうと、はい、もう全員リストに上げちゃうというような、うん、そんなことになった場合には何も言えないですよね。
いやそうそう、だから本当にねむちゃくちゃな世界だったんだなっていうのがよくわかりますよね。
書いちゃうぞっていうのだけでも、う
ん、オープニングでちょっとほらあの、曲をね、
うん、
あのレコーディングしているところからこう始まって、
そうです、ラジオでね、はい、はい、
それを撮るのをちょっと失敗したからもう一回撮り直せみたいなね、
うんうんうん、
ところとかももう結構ね現場の人間たちもあたふたしてね、それがうまくいかないと殺されるって言って必死こいてね、
そう、もうただやり直しをしようってするね。ただの録音大変なんですけど、うん、もう死に物狂い感が、
うん、
その確かにこうちょっとブラックなんですけど、
うん、
客観的にそれに自分が当てはまってない人がみんなこうちょっと呆れた感じで付き合うけど、うん、でも明日は我が身かもしれないから協力するというような、
いやもう私はやらないわよみたいな人が出てきて、それをねいや殺されるから
必死で
もう全然すかして最後はもうね、もう暴言を吐きながらももう一遍やり直すみたいなね、それもやっぱりそういうエピソードがあるぐらい、まあ、分かりやすいですよね。
そうですよね、
責任者がね、殺されるかもしれんからって言ってね、
うん、でも30年も君臨してきて誰も物を言えなかった、それこそ近しい人たちでも、うもう書いちゃうぞって書かれたら終わっちゃうわけですから、でなった時にその独裁者がスターリンが亡くなりました、
はい、
さてどうなるのでしょう、
ね、やっぱしめしめというかね、そこにこう仕えてた人たちもまあ腹の中ではこう思ってるんだなってっていうのがね、うん、やっぱりちょっといろいろと垣間見えるじゃないですか。
見えますね。
うん、ね、だから倒れて最初はいきなり亡くなったわけでもないし、 あの部屋でなんかどさって倒れた音がするけど、うん、その部屋を守ってる、ね、こう兵士がなんか落としたけど覗くかって言ったら、いや勝手なことしたら殺されるからダメだみたいなね、
うんうんうん、
で覗かないと。で翌朝なんか、お水とかいろいろ朝食持ってきた女性がね発見して、えらいこっちゃって、で医者を呼ぼうとするけれども、うん、実はお医者さんも有能な人たちはみんな粛清されてるから、
うん、
結局やぶ医者しか残ってなくって、誰呼ぶんだ誰呼ぶんだみたいない
ないよ、もうこの国にはまともな医者はいないよっていうね、
もうね自分で自分の首を絞めちゃうようなねことも起こってたんだなとか。
でもなんか日本の戦国時代だと、うん、なんかこういつかこうトップを狙ってやろうみたいな感じが、うん、こう垣間見えるというか、こうスッと入れ替わるようなところもあるような感じなんですけど、
はい、
この スターリンに関してはその近しい人たち、うん、2番目と言われるような人や2番目になりうるだろうって言われるような人たちも、うん、みんな絶対服従しすぎて準備してないからしめしめって思ってるけど、こうあたふた感が
どうしようどうしようってね、
でもで
誰と組んでとかね、
でもぼーっとしてたら他が出てくるかもしれないっていう、うん、なんかね本当に人間でやってるチェスのような感じが、
確かに確かに
小気味よくものすごい勢いで感情と状況が変わっていく、誰がチェスだとしたら勝つかがわからないっていうのがドキドキ。
しかもチェスってこう対面じゃないですか、
はい、
1対1みたいなね、
うん、
でも多分こう4面使ってるような感じで ね、
そうですよね、
こっちからも右からも来るかもしれないし左からも来るかもしれないみたいな、
うん、
なんかちょっとそういうねところも、誰が味方で誰が敵でっていうか、こいつを落とし入れるにはこいつと組んだ方がいいとか、
うん、
いろんなことも考えないといけないけど、ぼーっとしてるやつもいるし、
うん、
なんかね
そこのちょっとリアリティな感じで、うん、なんか全然ギラギラしてないんだけど、うん、ずっとニコニコしている人は常に沈まない船を探してるんだろうなという感じとかはすごくなんかちょっとね、おかしく感じちゃうんですよね。
そうですね。でこれ面白いのが、ですね、ロシアでじゃあこれ上映どうなってるのか、世界的なね上映 で、
はい、
でイギリスとかアメリカとかすごい大ヒ、まあ、スマッシュヒットしてて、
うん、
ロッテントマトにも 97% フレッシュみたいな、
うん、
すごくまあ良質な映画なんですけど、ロシアでこれじゃあ上映しましょうって持ってって、で国内で上映をする2日前だか3日前にその文化省だとか何とかお偉いさんたちがこう、
はい、
試写とかで見てね、で、こんなのはダメだって言って上映取り消し、上映許可を取り消すっていう騒ぎになって
2日前とかに、
2日前とかに、
うん、
でも一部の劇場はこれ多分わざとだと思うんですけど、
うん、
上映を開始して、いやそんな連絡が来てなかったとか言いながらね、で今それがなんか訴えられてるとかそういう問題も起きてるらしいんですけど、
うん、
まあ、ロシア国内では基本的にこの映画は、上映できない、上映禁止って言われているくらい、まあ、ピリピリしてる映画なんで、
でも日本では見ることができるわけですね。
そうなんです
しかも現在絶賛上映
上映中ですので、
はい、8月3日から上映が開始されているそうですけれども、はい、どちらの映画館で上映されていますか。
神戸です。シネリーブル、神戸さんで、大阪は大阪ステーションシティシネマ、ナンバーパークスシネマ、ムービックス京都で、絶賛上映中ということです。
はい
はい、
なんか人間のなんか大きさと小ささと、
うん、
いろんなものが垣間見えて、
うん、
もう本当に逐一情勢が変わっていくっていう
です、ね、
小さな世界で起きてることなのにそれが国に関連するっていうことだということに、
うん、
多分個人的に皆さんも気づいてないんじゃないかなというようなものを
そうですね、
覗き見できる、
はい、
不思議な体験ができますので、皆さんぜひとも映画館でお楽しみいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、先読みシネマ情報、本日はギャガの北原祐希さんにスターリンの早々競争曲ただいま上映中ご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。